皆さんこんにちは、朝日新聞の山下周平です。本日は新シリーズ映画を語ろうということでついに映画を語るシリーズを始めようと思います。記念すべき第1回目は霧島部活やめるってよ。
おお、
前回の続きからお送りします。
霧島あのシーン忘れてないかってよ。これ日本語しあってんですかね。霧島あのシーン忘れてないか、名言名場面集。
イエーイ。
霧島セリフはあんまたくさん多くないかなっていう、全体的にはね。
そうですね。
本音を語ってない分
淡々と進んでいくっていう部分もありますよね。
だからちょっとこの中でやっぱり出てくるそのセリフをちょっと味わいたいなっていう部分がありまして、どうでしょう、名言名場面忘れてませんか？
僕は最後のその単純に屋上でその、はい、僕はあれですね、ひろきがカメラを手に取って、はい、あの前田を逆に映すところが好きですね。
あ、
なんかそれまで会話しないんですよね、ひろきと前田って。そのもう
あそこだけですよね、
はい、
うん、
映画部のあの陰キャの前田はひろきにとってもロボの石なので、はい、それまで会話する必要がなかったんですけど、うん、最後に初めてこうカメラの部品が落ちてるのを見て、それを拾い上げてあげて、ひろきがで返したら、これ何なの、8ミリ8ミリって何、うん、なんかいい感じなんだよみたいなんで、助監督の子があのいや画質悪いだろうるせえよみたいなのを見てて、
そうそうそうそう、あるね、
そのそれは撮るに足らないやり取りなんだけど、そのカメラへのこだわりとかフィルムがどうとかっていうのは、ひろきが持ててない熱なんですよね。
確かにね。
器用で彼女もいて塾にも行ってるひろきは、帰宅部のその茶髪のなんかかっこいい友達とかギャルの彼女と喋ってても、そんなその自分がこの世界に対してこう思ってる、こういう情熱があるみたいな話は普段してないわけですよね。それを尊いと思ってしまうひろきが、こう初めてこう今まで相手にしてなかった前田と話してる。
そうね。
そう。
で、逆にその、熱をそこでやっぱ感じてるわけですね。まず。
そうそうそう。で、その逆に8ミリをその相手に取材みたいにふざけて前田に見せて、映画監督ですかとかと聞いたら、いやただ好きなだけってさっき話してた話があって泣いちゃうっていう、ひろきは、うん、俺にはない、俺には好きなものは今ないっていうことで泣いちゃうっていう、あれがなんか一番こう、うん、グッときましたね。悲しい、そしてほとんどの人には打ち込めるものってないと思うんで、
まあなかなか見つかんないですよね。
うん、僕らって麻雀してたけど、麻雀打ち込んでたかって言うと、まあ打ち込んでましたけど、
麻雀ってそもそも打ち込むってもんね。
振り込む。あ、だから僕はあれですね、僕はかっこよくなくてバスケもしてないひろきだったかもしれないです。放課後あのバスケをしてた3人みたいに、僕は家の中で、うん、あの着飾りもせず、彼女もいないけど家の中で友達と麻雀をずっとしてた。で、僕はそれを本気でやってたんで、はい、そこに迷いはなかったですね。
あ、その意味じゃあれじゃないですか、キャプテン側じゃないですか。
あ、そうですね。で、やはり映画側かもしれないです。僕は麻雀に夢中だったんで、もう脇目を振ってなかったんで。
じゃあそこは良かったじゃないですか。
そう、打ち込むものがあるという意味ではキャプテン側ではある。そうそうそう、
確かに僕カーストを気にしてなかったの、麻雀しか見てなかったかも
しれないですね。あ、気づいてなかった。
興味ないですもん、部活とかクラスで何服着てるとか彼女がどうとか、麻雀で忙しいんで。本当に本当に。
ちょっと僕この後あるんでって
です
ね。
そうです、そうです。
前田くんのポジション
ってことですね。
かもしんないですね。
そっか。
そっか。僕変なやつだったのか。
カーストに気づいてなかったっていうことですね。
興味がなかったですね。
その意味ではですね、あの、一番強い存在かもしれないですね。
ジョーカーかもしれないですね。
ジョーカーだな。
もう、ピラミッドの中にいなかったかもしれないです。脇で麻雀打ってるだけなんで。
山下さんは、まあ、このいろいろある中で好きなシーン。
そうですね。みんなはさっきがっかりしたっていうか、あの、と思った、かすみが実はリュータと付き合っているシーンって割とあの、みんなショックじゃないですか。
そうですね。
でも私ね、もっとショックなシーンが実はあって、前田が最初あの、屋上に撮影に行った時に、先にあやちゃんが練習しながらまあ見てるわけですよ。バスケのシーン。
ヒロキを、ね。
ヒロキを見てるわけですよ。その時に場所変わってもらえませんかと言われた時に、あやちゃんが、はそれ遊びですかって言ったんですよ。私は映画を、私個人は映画を作りたいとか思ったことないけど、
うん、
ちょっと待ってくれよと。遊びじゃねえし、みたいな。真剣だし、みたいな。
そう、しかもね、こっちは真剣な部活なんですね。遊びなら学校の外でってね。いや、いやいやいや、みたいな。
いやいやいや あの、ちょっとそこ10メートルどいてくれるだけでいいんですよ。そこは宇宙なんですよみたいなこと言うじゃないですか。あの時に遊びですかってやる時にちょっとなんか自分に言われてる感じがしてね、そうすると学校でゴジラ好きとか言えないし、ね、きっと馬鹿にされるなと思って、言えない中で、だからあの本当にシーンがちょっと前田くんがまさに自分にシンクロして、遊びじゃないけど、まあでも遊びだよね、みたいな、っていう部分は本当に感じちゃいましたね。
吹奏楽とかバレエはちゃんとした学校の中のものだけど、映画を撮るっていうのは市民権がないっていう。
そう。なんか、だってあれです。まず、竹文が、吹奏楽部は文化部だからとりあえずなんか言えるんじゃないか、交渉できる相手だととりあえず
あ、そうそう言ってましたね。
運動部はだって次の日だからなんか野球部に何も言えなかったじゃないですか、うん、だけど吹奏楽部はまだ交渉の余地があるみたいな感じで言ったけど全然もう負けて帰ってくるわけじゃないですか。遊びですかね、それ終了ですよね。遊びかなって本当思っちゃってるから。
いやでもあれ、あそこでその前田が言ってる主張の方が最も正論というか、だって
まあね、
その10メートルずれたって音が変わるとか、
そうないしないし、そうだって不純な動機で見てるわけですもんね。
そう、う
ん、
そもそも練習、いや今練習してなかったじゃないですかって言って、これから練習する
んです。ほとんど吹いてないもんね、あの時ね。でずっと見るのに視線だけこうなんかバスケ側にしてなんかっていう部分がねあって、あのシーンあると好きというか、あの自分で一番心が傷つくけれど、けれど間違ってないっていう、はあ、そうだねって思ってしまうという部分でね、あの前田君にどっぷりハマってしまうシーンですね。堀江さんは？
ああ、私さっきも言ったけど、ちょっと場面変えるなら、はい、あのミカのでも結局負けるんだよな、どんなに頑張ってものシーンかな。
そうですよね。でもさ、あそこってミカちゃんはバドミントン、霞より下手なんですね、
うん。
で、お姉ちゃんがいたんだけど、すごくプレイヤーとして優秀なお姉ちゃんがいたんだけど、なんか死んじゃったんですよね、あれってね。
そうですね。
そう。だからその追いかける存在がなくなったっていう部分で、だから彼女も彼女で、霧島を失っている人物なわけじゃないですか。
そうですね。
ね、だけど、彼女はね、唯一本音をしっかりと言える。タイプで、最後風助くんにも心を寄せていて、でもなんか負けちゃって、負けるけど、でも彼女はバドミントンが好きっていう思いは変わんないから、そこはやっぱり、あやちゃん側っていうか、には入るのかなと私は思って。
ああ、そうですね。コンプレックスを抱くじゃないですか。
お姉ちゃんの部分。
とか、かすみさんに。でもそうやって言っちゃったけど、自分でもそうやって思ってるっていうのを自覚して。
うん。
葛藤があってごめんって言ってるんだけど、かすみは、うん、大丈夫分かってるからって言うじゃないですか、はいはい、あのシーンとかも結構好きなんですよね。
そこはやっぱり何でしょう、ご自身に重なる部分とかあって、
いやというよりはなんかその、はい、あそこは女子グループの中でも聞いた目で見てる子たちじゃないですか。
そうですね、はい、
だからそういうところが本音でちゃんと話し合えてるというか、
まあ、数少ないシーンですよね、
うん、
そ
うなんです、うん、最もそのヒエラルキーが高いとされてたリサとかサナとかもずっと上辺でお互い喋ってて、うん、でお互いなんかこうギスギスしてるじゃないですか、
ね、
うん、でも一方そのカスミとミカっていうのは、うん、そうやってその辛いことを言きついことを言ってたとしてもその本音はちゃんと分かり合えてるというか、うん、でそこは成り立ってる関係性っていうのがなんかいいなと思って、
う
ん、
確かにそうですよね。そのかすみとミカの関係で最初霧島が来るって言った時にリサが会いに行くと、でその時にサナがついて行ってあげようかみたいな言うじゃないですか、
は
い、そしたらえなんでって言われて、あごめんって言った後にトムヒロたちがわけわかんねえ女子で、かすみは本当に私も女子なんだけどって言っておどけていくじゃないですか。
はい、
あのシーンってすごく独特ですよね。
あ確かに。
あのあたりはどう見てますか。
私本当女子女子したグループが苦手なんです。なんかそのやり合い、上辺のこう最上級じゃないですか、はい、そこのシーンってまさに。
でやっぱり私これ妻がよく言ってるんですけど、よく言ったって話した時にきっとサナはリサがうまくリサと霧島がうまくいかないことをやっぱり望んでるんだと。
そうどっかでね、
そう望んでいて、 で実際に今どういうふうにぐちゃぐちゃになっているのかを私は助け船を出している体で見に行きたいっていうふうに思ってるんだよあれはって言ってて、ああそうなのかと思って、いや分かんないけど本当は。
でも実際にでもそこのカーストがなくなってサナのポジション、うん、自分のポジションも怪しいから、うん、そこも必死にこの自分のポジションを確保しようともがいてるところでもあるかなという、
ね、よいしょしてっていう部分なのかな。女子に限らないのかもしれないですけど、男子も含めてこの同調圧力の中でこう相手の心を読みながらっていう部分ってやっぱ非常になんか複雑だし、まあ実際にねそれがあるからこそねこの映画リアルなんだなだろうなと思うんですけど、そういえば飯島くんは浅井亮作品、
はい、
結構見てんですよね。
これをやるってなってから実は性欲見てきて、
正しい欲
と書いて性欲、ね、めちゃくちゃ良かったです。映画
すごいですね。これ浅井亮さんのね、これ最新作でいいんですよね。
そうです、
私も年末年始に見たんですけど、ね、
そう、これ見て、なんなら他、何者も見ようと思って、今まだ実は配信を見て見終わってないっていう状態なんですけど。
あ、なんですね。
はい。いや、だから今、はい、3作目を見ている最中、いや、でも、性欲、めちゃくちゃ刺さりましたね。
あ、本当ですか。
僕、神田さんとワンオンワンってみんなやったじゃないですか、音声チームと神田さんで1対1で話すと、はい、その話すテーマが僕、まあ、いろいろ3つ話したんですけど、その、社会の中の事件とか生きづらさってなかなか裁判とかだと合理的にしか判断できないから、うん、人の性癖とかその論理的思考じゃない理由とかって却下されやすいですよねって話をしてたんですよ、
うん、
そしたらまさにそういう話が出てきて、
う
ん、
そうですね、
ドンピシャだったんですよ。そう、
ね、はい、これから見るよって言ったらネタバレになるかもしれないので、はい、ちょっと性欲見たいっていう方は一旦ここで切ってもらった方がいいと思いますの で,
です、ね、
はい、ということで、どういうあらすじか、はい、じゃあ。
ですね。これ、5人主人公が出てきて、で、舞台がですね、横浜と広島なんですね。
うん、
これでも原作はね、岡山になってるんですよね。は
い、あ、そうなんですか。
ちょっと違うんですけど、うん、まあ、広島にいる検事、警察官が、稲垣吾郎さん演じていて、で、子供が、息子が不登校になっていて、ただ不登校っていうことを売りにしたユーチューバーになろうとしているっていう、はい。
検事はあれですかね、関東の方にいるんですか、ね、
そう、横浜地検の検事という設定ですね。で、広島の方には新垣結衣さん演じる女性がいて、ショッピングモールに勤めてるんですけど、ちょっとやっぱりね、こう人生に何かを見出せてない謎の人物で最初出てきて、でそこに中学の時に転校していって、唯一自分の心を許せていたっていう形で、佐々木という男が地元に戻ってくるっていうシーンが、まあ冒頭ですよね。で、一方で、横浜には横浜で、大学生が二人出てきて、一、
うんうん、
人は大学のダンスサークルで踊っている、すごく情熱的なダンサーとして描かれて、諸橋っていうのが出てくるんですけど、それと、その彼にこっそりと思いを寄せ、ただなんかすごく自信がないようなね、
うん、
女性として描かれていて、ただ学園祭ではね、こうダイバーシティフェスみたいな、イベントを企画して、
うんうんうん、
で、それで自分を変えようと思っている八重子という女性、
うん、
この5人が出てきて、全然ね、今お話ししただけだと全然接点ないじゃないですか。
ない。
接点ないんだけど、それがこう、ニュニュニュニュニュニュニュニュって形で、最後、まあ、同じところに集まっていくという。
そう、最初の方はね、全然関係ない、それぞれのストーリー。
そう、
この霧島とは違って、はい、全く別世界で、
物理的に離れてる、
ね。離れてるのに、はい、
最後は、
そう、
同じステージ流れ。
しかも最初、これ、カットインっていうか、佐々木なんとかって、こう、名前が出てきて、暗転して、その視点になるんですよね。
金曜日と一緒ですね。
ね、そうですよね。
ある意味
ね。それの、その、ね、霧島のなんなら原作版と同じ人によって、その視点が変わるっていう。
ね、今回はね、そういうのしてないんですけど、なんかちょっと霧島となんか似てるトーンですよね。ね、
群像劇で、それぞれちょっとこう、もやもや抱えてて、うん、しかも、今回その時代がやっぱりスマートフォンも出てくるし、よりその SNS っていう霧島、見たらちょっとやっぱ平成の話だなって思っちゃうじゃないですか。ガラケーやった、
ね、
懐かしい、
ね、確かにね。
ちょっとね、
SNS ないもんね。
そう、そこがやっぱ霧島見てて、やっぱ SNS ないって相当学園ドラマにおいて変わっ そのギャルが TikTok 撮ってないし映画部が YouTube に上げてないってやっぱこれ平成のまさに僕の世代ね、今30代ぐらいの、
今見ると多分分かりにくいかな、もしかしたら。どうなんでしょうね、うん、
正直今の子供たちが見たら
実感はできない、
ちょっと時代がかってると思う。ガラケーでそのメールのやり取りっていうのが、
確かに、だって部活やめるのって LINE して、はい、霧島に確認して既読になるかならないかみたいなそういうなんか別の話になってくる、
うん、そうですね、確かにそれないね。
いやだから浅井亮さんはその今何者ちょっとだけ見て、あれは就職活動の話で、はい、Twitter がすごく出てくるし、で性欲に関してもそのすごい動画投稿とかその YouTuberとして その職業とかも出てくるから、はい、すごい時代に当然だけどアップデートしてそれぞれの社会の解像度高い群像劇がね やられてるんですよ ね、
確かにね。そこは確かにね、八重子はねステアカを使って
インスタにねDM とかそう
ね、確かにそれはやっぱり気にしまいなかったですね。そしてこの性欲、正しい欲と書いているんですが、これは大きなテーマとして自分の性的欲求を何に持っているかっていう部分でマイノリティの人たちの話になっているんですね。そしてそのマイノリティのとされている人たちのその性的欲求の対象っていうのが、まあ、人間ですらないという部分、
うん
うん、そしてそれは正しいんですか正しくないんですかっていう、まあ問いでが立てられている映画になっています。
いやこれすごいテーマですよ ね、
ね
とすごかったです本当に。
その意味で私思ったのはまさに LGBTQ プラスとかね名前がつきますけど、いわゆるこう男女異性間での基本的な人間の社会っていうのはずっと同じ構造で持ってきて、まあそれがあるからこそ子供が生まれてで社会っていうのはまあ永続して生きてるわけですけど、そこからまあ弾き出されてしまった人たちのことをやっぱ今考えましょうねっていうことで、うん、多様性っていう言葉が言われていて、でその中にただ性的マイノリティの中にも、まあ、ある意味カーストがあると。
ああ、まあ、カーストって言えるかもしれないですね。
マイノリティがいるってことですよね。マイノリティの中のマイノリティ。マイノリティの中にマジョリティがいるっていう。
そう。なんかここで、その多様性はマイノリティの中のマジョリティのための言葉だみたいなことを。
ああ、ありますね。
ああ、そう、これはね、ここがすごいポイントですよね。
いや、本当そうですね。これだからこの物語って結構すごいですよね。この今この今日的にダイバーシティって大事だよねってみんな言ってるけど、いやいやいやそんなこと言ってもね私たちは生きにくいのは変わんないんですよっていう人たちがまあいる、少なくともいるっていうことを表すのにこのテーマでやってくるっていう。
そう。
すごいんですよね。なんかもうもはや何か何々フェチとか何々思考っていうラベリングをすること自体に問いを立ててるっていうか、うん、同性愛とか異性愛とかアセクシャルとか、その、もしくは何々とかっていうカテゴリーにしてそれをこう認める認めないってこと自体にちょっとこう批判というかその一石投じてるっていう。うんう
ん、ですね。これただその意味でのテーマ性は小説っていうか原作はねそこは強めなんですけど、
うん、
映画になった時って少しそこはちょっと抑えめになっているなと私は感じていて、私は全く情報なしで見たんですけど、だからそのここからネタバレしますが、
はい、
本格的にネタバレを、
はい、主人公のガッキーがですね、ガッキーと
桐生夏樹さん
ですね、夏樹さん、
う
ん、
はい、
ガッキーと、磯村勇斗さん演じる、
佐々木よしみち、
はい、
まあ、ケンジも稲垣さんなんでガッキーちょっとややこしいです
けど、そうそうなんかガッキー対決なんですね。
そうですね、
ラストガッキー対決ですから、夏樹と佐々木は性的に水に欲求してるんですね。
そう、
水の溢れ出るなんか水道から出てくるようなジャバジャバ出てくる水に性的欲求を持っている、性的に興奮するっていうものがあって、でそこで佐々木がパーティーという称してその水好きの人と集まった中にたまたま小児性愛者の人がいることによって逮捕され、佐々木も一緒に共犯として逮捕されてしまういう部分なんですけど、そして実はその中でつながっていなかった夏樹と稲垣さん演じる寺井という検事が最後対決するシーンで終わるんですけど、そこで私はこれは霧島だと
戻ってきましたね。
戻ってきました、
はい、戻ってきた。
あ、え、 I'll be back ではないのですが、いや、ちょっとこれなんか似てるなと思ったんですけど、そもそも寺井という稲垣さん演じる検事はやっぱりすごく、まあ、当然検事だから勉強は当然できるわけですよね、
うん、
で検事として歩んできて、そして結婚をして子供ができた。で子供はお受験で結構いい学校に行っているって設定なんですよね。だけど途中で不登校になっちゃって、だけど不登校の中で YouTuber、 同じような境遇の YouTuber に会って、自分も YouTube をやってみたいっていうことで、なんかたまたまそういう支援団体の人たちとつながることによって、同じ境遇の友達と一緒に YouTube チャンネルをやって、で少し人気も出てきた、
うんうん、
だけどあの仕事が忙しいし、やっぱり検事としてメインストリームを歩んできている以上、自分がそもそも学校に行かないことそのものがおかしいみたいな思ってる、なんでその学校に行かないんだみたいな、やっぱ甘ったれてるだけじゃないかみたいなことを思ってるんですけど、一方で奥さんは子供を理解したいから、どんどんどんどん離れていく、で子供も離れていくっていう、なんかどんどんどんどんあの霧島化というか広き化していくわけですよね。
そうですね。
あれ、俺はメインストリーム歩いてるはずなのに、なんで何もないんだろうみたいな、はい、方向に行く。一方で、逮捕されてしまった佐々木、そもそもまあ容疑としてはおかしいわけですよね。小児性愛者じゃないから、あの人は水が好きなだけなんで、ええ、犯罪を犯してない、
うん。噴水の動画をみんなで撮ろうって言った中に、ね、はい、小児性愛者の人がいて、
たまたまそう、で、
ね、
そこに子供がいたので、うん、それはやっぱり犯罪として成立してしまうと。
うん、いうことで、児童ポルノを製造したんだと。
そうそうそうそう、ね、うん。なってしまった。だけど、自分がここで水が好きですと。子供は別に好きじゃないんですっていうことを言ったところで、誰も理解してくれないだろうと。そもそもそういうふうに自分のことが言えないからこそ、社会の中で少数派でしかなかったから、ああ、ここで言っても無駄なんだろうなと。
その諦めのね、はい、表情というか、うん、はい、
そこはね、やっぱ前田的な部分もあるわけですよ、カースト上では。
あ、
はい、だけど佐々木には夏希という、あれは恋人じゃないんですよね。
違いますね、
うん、
結婚してるんですよね、でもね、
うん、
結婚生活を送っている。だけど実は水を共通にして、自分たちのことをお互いを理解し合えるっていう部分で手を組んでるんですよね、うん、手を組んだ形 の、うん、あの疑似的な結婚をしている、
パートナーであって、
そう、
うん、夫婦生活とかはないんですよ ね、
そうですね、
お互い
お互い好きじゃないんですよ、
別に。そう、男と女で別に性欲はないんですよ ね、
ないですよね、う
ん、
そういうある意味であの疑似家族を演じているんだけど、うん、だから、検事に夏希が呼ばれて、まあ、最後ね、そのシーンで終わるわけですけど、そのシーンで、実際ね、原作には、そもそも夏希と検事はその場面で初対面なんですよね。
そうなんです、
はい。映画は途中で会うじゃないですか。
途中、道で会うんですよね。
道で会いますよね。だから、あの人じゃないですかみたいなね、うんうん、映画はあるんですけど、その関係性の中で、で、え、あなたみたいな、あの人じゃないですか。そして、あなたの旦那さんはひどいことをしました。あなたの息子、旦那さんは裁かれる立場にあります。だけど私たち、一方で夏希はあなたにそのことを言っても分かってもらえないと思いますっていう形で終わるわけですけど、ただその唯一の一点として夏希と佐々木は心がつながってるわけですよね。
はい。
で、そしてあなたが帰ってくるのを待つということはお互いに思ってるわけですよね。
そう言ってくださいっていうシーンが。うん。
で、そこで終わりますよね。
うん。
で、一方で、佐々木、検事の方は、うん、寺井の方は、もう、ある意味、家族との、家族はめちゃくちゃになってて、離婚しそうだし、で、子供も、その YouTube の配信がある意味で、そういう性的な部分で、アカウントが一回消されるんでしたっけ、
うん、
はい、だからそんなような話で、子供また不登校に戻ってしまって、で、ぐちゃぐちゃになっている。でも、一方で、自分の下に見ていたはずの夏希と佐々木は、ある一点で繋がっている。っていう部分で立場がそこでひっくり返る。そこが、ね、あの霧島と同じ終わり方だなと思って、
なんかその2人のつながりが濃くなるにつれて、寺井側のつながりというか、その家族の関係性がこうどんどん崩壊していく、
薄くなってきますわけですよね。
うん、あ、確かにそうだ。
そう、その最後の感じはね、霧島的で、そこでバンって終わる感じもね、良かったですね。
今まで合わなかったけど、最後対決して逆転して終わるっていうのが、確かに、
そうだ。そこでまさに楽器対決か。
楽器
あったという意味で、はい、あのキャスティングもね、やっぱり稲垣さんって本当になんて言うんですか、いいのかな、あの生活感がない人じゃないですか。ねえ、だって家で何してるか分かんないじゃないですか。
確かに。
そう、あの人、13人の資格って映画があって、これ時代劇のリメイクなんですけど、もう傍若無人でですね、人を殺すことは何とも思ってない、極悪非道なお殿様役やったんですけど、めちゃめちゃ最高だったんですよ。この人、あるシーンがね、食事するシーンがあるんですけど、それを見ただけでね、もうちょっとゾッとするような。
ああ、なるほど。
ちょっとこれはぜひ13人の資格見てください。あのシーンだけ見ても、あの映画の稲垣さんの素晴らしい部分が垣間見れますんで、はい。もう本当その意味でやっぱりケンジにぴったりだなっていう部分と、あとガッキーってね、初めてすごい顔して怒るシーンがありますよね。ショッピングモールで、友達みたいにいろいろ話してくる嫌な感じの人。
その普通に生きられないんですよね。自分には性欲もないし、その出産願望もないから、ただそのショッピングモールで生きてるんだけど、その職場のおつぼねみたいな人は、あんた早く結婚しなさい、子供を産むには、みたいなすごいパターナリズムを押し付けてくるんですよね。
そうですね。それに対してこう怒りをぶつけるあのシーンって、初めてじゃないですか、あんな風に怒ってるシーンで。
めちゃくちゃ睨んでましたからね、ガッキーが。
あれもまたね、素晴らしいシーンだなと思いますね。その意味では本当、浅井亮さんの作品ね、本当に映画化されてもこう素晴らしい作品だし、ちょっとずつね、原作と少し違う演出があったり、設定されてないエンディングがあったりして、そことの比較もね、やっぱりしていくと、とってもいい見応えがあって、原作もぜひ読んでほしいなっていうふうに思える作品
ですね。違いがそんなにあるんですね。ちょっと読みたくなりました。
いやですね、そういうふうな部分で映画を比較してみるっていうのもね、非常に大事かなと思っております。
なんかこの浅井さんのね、そのさっき言った霧島何者で性欲ってこうつながっていく感じとかもね、その浅井さん自身も本当はその作家さんで多分食で食べていけたけど、あえてこう就職して、
そうですね、確かにね、
企業就職した側の視点とかもね、多分取り入れつつ、
なんでしょうね、そこをね、やっぱ苦しさもきっと感じたんだろうし、
そうですよね。浅井さん東宝でしたっけ、なんか映画会社でしたっけね、入られてね、やってたんですよね。
そう、
その浅井さんとちょっと関係があるって意味では、アルプススタンドの端の方って映画も、これ吹奏楽部も出てくるんですけど、これ甲子園、高校野球がテーマの映画で、これ実は
お家でシネマ
でもね、扱ってるんです。割と大きめに扱った作品なんですよね。高校野球の話なんですけど、野球部全く出てこないんですよ。
おお、
へえ。
野球部出てこなくて、アルプススタンド、まあ応援席ですよね、
はい、
応援席で応援している元野球部員、辞めちゃった野球部員と演劇部と勉強だけしてて友達とかいない帰宅部の4人のお話なんですけど、これもともとは戯曲が演劇ですよね、演劇が原作なんですけど、浅井亮さんと同じ時期に早稲田大学にで勉強して演劇やってた兵庫県の兵庫県で高校の先生やってるんですけど、矢部さんっていう先生がいて、
はい、
その人が自分で感じたマイノリティ感を演劇にして、野球部は野球部ですごくは何でしょう、頑張ってて、それはすごいんだけど、でもそのスタンドの端っこの方で応援している人たちってどういう思いをしてるのかなと、それって自分に近いんじゃないかみたいな感じで、それを演劇にしたことによって、それが演劇甲子園かな、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、演劇の中のその、まあ、総分祭ですよね。で、グランプリになって、そして映画化されるという、すごいことになっているんですよね。で、映画の映画化も、この矢部さんの活躍を見た早稲田大学時代の当時の演劇部の友達が、これ脚本書くよって言って映画化されるっていう、なんかとても熱い。やっぱ映画好きだったり演劇だったり、まあある意味でマイノリティなわけじゃないですか、その中でこう一つの昇華させてこの映画になり、そして映画にだけ出てくるラストシーンがあるんですけど、そこは本当に矢部先生がマイノリティの中で頑張り、そして演劇で頂点に達するっていうのを、ある意味で映画的表現で表していて、そこがまた最高に 燃えるというですね、すごい作品なんですけど、これもぜひね、本当に高校球児だけじゃないぞと、高校野球 の, あの舞台にいるのは。
そうですね。
ね、吹奏楽も出てくるし、うん、で、吹奏楽部も吹奏楽部で、文化部の中ではヒエラルキーが高いというふうに、この作品の中ではね、紹介されてるんですけど、あの描かれてるんですけど、その中だってやっぱりきついと。期待されるのだって別に大変なのよっていう部分も描いてるっていう部分でね、高校映画を高校とかそういった学校を舞台にしながらもやっぱり自分たちの人生にこう直結してくるような作品っていうのはやっぱたくさんあって、このおうちでシネマの初回もね、学校のもの今を生きるっていう形だったし、そういう部分であの学園ドラマとしてだけ見るんじゃなくて人生に引きつけて見るっていうのがこの青春群像劇を見る意味なのかなとは思います。
そうですね、
どうしてもやっぱり人間っていうのは自分が上だ下だって思っちゃうじゃないですか、うん、そこからやっぱり逃れられないから、でその中でどうやって生きていくかっていうのがやっぱ大事なんで、まあ、そういった視点でこの作品群アルプススタンドの端の方霧島部活やめるっていう、まあ、性欲も含めてね見てていただけるといいなと思います、はい、
もうね、リスナーさんもね、いろんなこう全然解釈違うよとかこういう意見もあるよとかね、いろいろあると思いますので、ね、あの感想寄せてほしいですね。
はい、こんな感じで続けていけたらなと思っています。
はい、
では例のやつで
締めたいと思います。
例のやつ、ね、例のやつ、
はい、
急に
ではいきますよ。
はい、
それでは映画って本当にいいもんですよね。さよなら。
さよなら。
さよなら。この番組へのご意見、ご感想も募集しております。概要欄のフォームから、どしどしお送りください。